人が集い輝き挑戦する街、育てやすい暮らしやすい街、みんな輝く市民活躍の街、メガネ繊維漆器の街、 SDGs 推進ゼロカーボンシティ宣言都市、日本の歴史公園100選西山公園、真鍋明勝公、近松門左衛門、鯖江の街っていいね、いいね、笑顔があふれるメガネの街、鯖江ワイワイ情報。この時間は鯖江市がお届けします。
鯖江市真鍋の館にて現在開催中です。令和6年度共催展ということで、生誕105年記念君津郁夫と児童画の世界ということで、現在真鍋の館にて開催されております。こちらですね、1月の5日から1月26日までの会期となっておりまして、入場は無料ということで開催されているんですけれども、君津郁夫さんと聞くと、ラジオを聞いてらっしゃる方も、あ、君津郁夫さんねって分かる方もいらっしゃるかと思いますが、今日お話をお伺いしますのは、こちらの実行委員会のメンバーのお一人でございます、朝倉俊介さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、まずはこの君津郁夫と児童画の世界、開会おめでとうございます。
ありがとうございます。
さてですね、まずお尋ねしたいんですけれども、この君津郁夫さん、鯖江市が誇る作家さんと言ったらよろしいんでしょうか、先生と言ったらよろしいんでしょうか。
教育者だと思いますね。
教育者の君津郁夫さん、ということなんですね。はい、ちょっとまずこの君津郁夫さんのことについて、少し具体的にお話教えていただいてもよろしいですか。
は
い、
年を取った方はよく知ってらっしゃる方はいっぱいいらっしゃると思うんですが、若い人はあんまり知らないと思うんですね。で、君津さんは日本一の美術教師と言われてます。
日本一の美術教師、はい、
で、日本一の美術教師って誰が決めたんかって言ったら、どこも決めてるわけではないんですけども、ロイス・ロードっていうアメリカの児童学者が、日本に来た時に交流をしながらやってたわけですけども、その時に君津さんは東洋一の美術教師だと、
東洋一、
言ってたわけですね。で、今はもう当たり前みたいになってますが、子どもたちに自由にのびのびと絵を描かすというか、子どもたちが生き生きと、ね、絵を描くことをやらせてるんですが、戦前は下手しますと、有名な画家の作品が教科書に載っていて、それとよく似たその絵の真似をしなさいと、絵の真似が上手な子からいい成績が当たるという、そういう教育だったんです
。はいはい、戦前、
はい
はい、
で、戦前に、福井師範学校、今の教育、福井大学教育学部の前身である福井師範学校で学んで、大塩小学校の先生になるんですが、その後、戦争に行ってトラック等でなんとか生き延びて帰ってきたと。
君津さんご自身も戦争に行かれたんですね。
だから、その戦争を経験してる方があるから、すごい、戦争には反対ですし、人の命っていうのを非常に大事にする方で、最初はなかなか将校だったということもあって、アメリカ軍が来るとこの大塩小学校の裏のところで隠れてなかんというな、そしてから教科書のこれに墨塗りをするというのが仕事だったらしいんですが、そのうちこの教員が少ないというので、福井県の教育委員会が先生を養成する研修会を開いて、そこに参加して、そこで君津さんが一生先生となる殿江彦太郎さんという、この人は教育学者であり社会学者なんですが、その人とお会いしてから教員になりたいと、もともとはなんか絵描きになりたいなというのが、
そういうのはあったんですね。
絵描きになって福井県で絵描きで暮らされないし、それで、なんとかならないかなと考えてたんですが、彼に会ってからはすごくこう教育にこう目覚めていくんですね。そして、その頃ちょうど久保貞次郎さんという方が、これは栃木県の真岡というところに住んでらっしゃる方で、戦後すぐ の美術評論家としてはナンバーワンに近い人なんですが、その人が あの子供の絵をこう自由でのびのびとした生き生きとした絵を描かせましょうということを、まあ言ってたわけなんです。でそれに賛同しまして、その当時感動して、栃木県の真岡まで、18時間かけて行ったって。
ああ当時はそれぐらいかかるんですね。そ
うですそうです、はい、行って1日で終わるかと思ったら、久保先生っていうのをやめなさいと、久保さんと言いなさいと、でそこにはもういろいろなアーティストの作品がいっぱいあって、そこで4日間お泊まりをして、で帰ってきたんですね。でもう本当に自由に子どもたちの絵を大事にせなあかんっていう気持ちになって、日本でも初めてなくらい、まあ、あの自由に、題材も、どういうものを選ぶかも自由にさせながら描かせたいな、この絵なんです。
それがここに、たくさん展示されている児童画というものなんですね。
はいはい、学者さんに言わすと、あの児童画の国宝とも言われるような。
ああそうですか、はいはい、皆さんの、ね、この展示されている児童画を見ると、やっぱりどの作品も力強い、生き生きとしている、なんかそんなのがとても伝わってきますね。はい
はい、だと思います。やっぱりそこが清水さんが、日本一の美術教師と言われるイベントで、まあ、その久保さんとか君津さんが会を作るんですね、で俺は全国的な規模になるんですが、創造美育運動、創造美育協会っていうのを作るんです。で日本中がこの自由である子どもたちが生き生きできる、そういうような絵を描こうと、いわゆる子どもの持っているいいところを伸ばしていこうというような教育をしたんですが、まあその中でも東の大野さんという人と西の清水行こうと、まあ、言われるぐらい、まあ、日本中が創造美育運動になったことがあるんです。ところが東京あたりですと、その次に新しい絵の会が出てきたり、すぐ目が眩しく変わっていくんですが、ここは清水さんや清水さんの仲間がいっぱいいたので、ずっと創造美育運動のままで福井県は来てた
んです。そうなんですね。ある意味それは一つ良かったっていう部分
に、
ね、
僕はいいと思いますよ。結局戦後民主主義というか、全ての責任が先生に渡されて、その先生がいかに自由に教育を、どんな教育してもいいよっていう時代、
それが今とは全然違う時代。
今はもう文科省が何か決めてそれをやらなあかんっていうね、教員自体がいわゆる何ていうか管理されてしまってるでしょ。で管理された人はほんなら子どもたち自由にしますか。教育に自由が今ない時代で、で、まあ、福井県は学力ナンバーワンとか言ってますけども、学力ば学力ってこの点数に縛られて教育をするために、子どもたちは自由にこう伸び伸びと育てないというか、そういう問題点ありますし、まあそういう意味でこの作品展をやる理由っていうのは、そんなに自由にね、子どもを大事にして子どものいいところを褒めて育てる教育があったんだよと、まあ愛ある教育があったんだよっていうことを皆さんに知ってもらいたいなっていうのが狙いの一つなんです。
なるほど。今こうやって展覧会に来られて行かれた方、先ほどもね、いろいろとおっしゃってましたけど、もうどの作品見てもやっぱすごいな、いいなっていうふうに言葉が漏れてきますけれども、今の時代の子どもたちが描く絵とやっぱ違う、その清水先生の愛というか教えがな、あるのとないっていうか、
この頃はすごいやっぱ生活があったと思うんです、近くにこう大工さんがいたり、瓦工場があったり、ブルドーザーでこうやってたりとかね。あ、
そんな風景いろいろと書かれてますもんね。
ところが今はこんなにあるのかっていうとどうなのかなっていうのが一つと、で、もう一つ、このなんか環境が悪いというか、いつの間にかほら、僕ら小さい時はまだ道草というか、学校終わって友達と道草しながら、遊びながら帰っていくと、それが子供がさらわれるとかそういう事件もあってから、見守り隊なんか出てきて、学校終わったらまた別のところで、親が帰ってくるのも待ってるとか、なんかこの地域とか社会をこう子どもの目から見るとか、そういうところがなくなってきてるんですね。
なるほど、なるほど。
で今の子どもたちの絵っていうのは、これにもう一つ漫画の影響、ゲームの影響、 だから実際の社会よりもその漫画とかゲームの世界をの関係が深まっているために、そういう表現が多いんですね。
なるほど。
それに比べて君津さんの時代っていうのは非常にその生き生きとした社会っていうのがそれが出てきていると。もちろん学校生活や友達やとかの関係や体育祭の絵とかそういうのもありますけども、まあ本当にこう子供から見た社会っていうのがすごく出てきている。
そんな作品ですね。これちょっと先ほどお伺いしたら戦後間もない頃の作品が結構多いということで、これそういった作品がこうやって現存してるっていうのも非常に、ね、貴重なことですよね。これどなたが管理されてたんですか、この作品群は。
これはね、君津さんが自分の指導した絵をずっと持ってらっしゃった
んですね。君津さんが保管してらっしゃったんですね。
まあ、僕も美術教師でしたけども、こんだけいっぱい自分の子供の絵を持ってるかというと持ってませんね、そういう意味では君津さん本当に子供たちを愛していたんだなと思いますね。
いろんなこう作品拝見してると、こうなんて言うんでしょうね、立体感をうまく表現されてたりとか、こう奥行き遠近感を表現されてたりするんですけれども、こういう絵の描き方というか技法っていうのは、これは君津さんご自身がその子どもたちに教えてたんですか。
違うと思います。それは褒めてね、育てていくっていうか、ある子が立体的な表現すると、まあ、ある意味大げさに褒めるんです、素晴らしいね、すごいね、すごいこう立体感出てくるね。でも周りの子はそれを聞いて、あ、俺もできるぞ、私もできるよ、でそういうふうにして子ども同士がこう教わっていくというか、でこれ立体感するためにこうこうこうすると立体感だよっていうのは教え方は一切してないという。
じゃあ子どもたちが自分でこう編み出していった表現
と、ね、
いうことなんですね。
で瓦工場の絵を先ほど見てもらいましたけれども、あれは加藤君っていうかな、その子がその表現の仕方を自分でこう編み出してる、で特にその当時誤演もするような絵を筆を持ってきて、君津さんこれとってもうまく描けるんだよと、これは誤演もする筆だよと、いわゆる日本画の面相筆ですね、それでこう点々点々と、下絵を描いたところにこう表情を出すために描いていると、それを君津さんがわ素晴らしいなと、これはすごくいいよと褒めてあげると、あっという間にクラス中が、よし点々点俺もやるぞと、みんな真似し出すね、真似して今度はこの子よりもっと違った表現をすると、それをまた褒めてあげると、また他もよしみんな俺もやるよ俺もやるよと、まあ、そういう表現の仕方ですね。
なるほど。
それともう一つ、なんていうかな、これ非常に難しいことは、自由にしてあげると、一時期無政府主義、無政府状態になるんです。もう好きなことすればいい、
みんながもう好き勝手にっていう、
めちゃくちゃになる、でここで我慢してなんとか我慢しながらこう褒めて育てていけると、君津さんのところに行けるんですが、なかなかこれを教師の方が乗り越えられない。自由にすればいいよって言ってたのがやっぱあかんこれしてこれしてってやりだすと、子供にとってみれば何先生自由にすればいいって言ったの、嘘つきや、全然ダメやないと、いうようになってこう教師は信頼されなくなってますよ。だからそこへ行き着くことがなかなかできない、ところが君津さんはそれを乗り越えていろいろな親からも他の教員仲間からも批判を受けながらも、いやここをもうちょっと頑張らさせると良くなるよということを分かってるのか、まあ、それをもっと貫く通すために頑張ったのか、そして出てきた絵がこの絵なんですね。
なるほど。まあね、今振り返ればそう、言葉で簡単に表現できてしまいますけれども、当時は先生も君津さんもね、きっと思い悩んだかもしれませんね、まあ、信念はあったとしても、
まあ、この信念があったのと、それから君津さん仲間もいましたね。というのは中央中学校っていうのは最初の付属中学校やったもんですから、福井大学のね、福井大学自体が36連隊後に、あったもんですから、で戦後の福井が焼け野原でしょ、そのために 教員を早く養成せなあかんと、うんうんうん、どっかいいとこないかったらちょうど36連隊跡地が空いてたと、うんうん、でそこに福井大学の最初の教育学部ができたわけ。それが付属中学校、小学校は新名小学校かな、そういうふうにしていわゆる教育学部が作られたわけなんです、うんうん、でそこに、さっき言った殿江彦太郎さんっていう、先生が福井県でこう非常に独特な人たちっていうか優れた人たちを集めるんですね、うん、そこに君津さんもいるし、書道やと稲村運動さんとか、それから浪曲で、授業をする国語の先生岡田吉兵衛さん、
へ、浪曲で授業をするんですか、
らしいですでこの人は顔役で、昔はその頃はなんか朝鮮人街っていうのがあったらしいよね、サバイには、でそこへは普通の教員は行ったら恐ろしくて行かれないというか、行かれ、なかなかなんかやられるかもしれんと、ところが岡田さんと行くと何ともないと、というのはその朝鮮人街の一番上のトップが岡田吉兵衛さんに習ってるんです、で岡田吉兵衛さんの素晴らしさが分かってるもんだから、自分の先生でしょって、愛されたでしょ、だからその先生と一緒に来るもの、その先生が来たら、ああどうもよく来てくださいましたってなるわけ、それは違う教師が行くとあんな人の変な人だぞっていうことになるわけね、でここで大事なのは君津さんもすごく子どもたち一人一人を愛したので、君津さんのクラスはずっと長い長い付き合いをします。死ぬまで付き合ってました。で君津さんを曰く子どもとの関係っていうのは一生の間の関係だよと。今の先生方って批判ではないんですが、そんだけ長い間こう関係を持っている先生がどれだけいるのかなっていうことと、中学校3年間だけ、小学校の担任している時だけではなくて、一生やっぱりその子を愛してあげるとか付き合いができるっていうことも大事なんじゃないかなと、そう思うんですね。
なるほど、まあ、先ほど君津郁夫さんのことを教育者というふうに表現されましたけれども、はいはい、まさにこう今の時代こそ改めてその君津さんがやってこられたっていうことをもう一度皆さんで考えてみるのもいいかもしれませんね。
ぜひそれが、この展覧会の目的の一つでもあるんです、はい、表現、その表現になぜ行き着いたのか、それからなぜ、そういうことをしたのかと、はい、でやっぱ君さん時たま言われたことは、自分の周りの人が、幸せにならなければ、私の幸せもないと。
なるほど、
っていうことを言ってました。で晩年っていうか最後の方になってくると、子どもの絵をすごく大事にして、我が家の玄関に子どもの絵をっていうね運動をしますね。
はいはいはい、
で玄関いろんな、まあ、鯖江市もまあ美術館ないし、越前市竹伏も美術館ないと、なら皆さんの玄関を美術館にしよう、ね、何がいいか子供の絵をまず考えてみましょうというそういう運動ですね。
なるほど、
子供と子供との、ね、心の通じ合った、心の通い合った、まあ、愛ある教育の結晶がここにあると思いますので、
なるほど、
ぜひ見ていただきたいなと。
ということで今日は現在鯖江市学べの館にて開催されております君津郁夫と児童画の世界、こちらの会場から実行委員のメンバーのお一人朝倉俊介さんとともにお届けをさせていただきました。朝倉さん今日はどうもありがとうございました。
こちらこそどうもありがとうございました。
人が集い輝き挑戦する街、育てやすい暮らしやすい街、みんな輝く市民活躍の街、メガネ繊維漆器の街、 SDGs 推進ゼロカーボンシティ宣言都市、日本の歴史公園100選西山公園、真鍋明勝公、近松門左衛門、鯖江の街っていいねいいね、笑顔があふれるメガネの街鯖江ワイワイ情報、この時間は鯖江市がお届けしました。